はい、続いて丸3としまして、決算の、ね、情報についてお話をしていきたいと思いますが、まずソフトバンクグループ、おととい13日に発表しました2024年3月期の連結決算、こちら連結最終損益がですね2276億円の赤字ということですが、前の期9701億円の赤字からは赤字幅、小さくなっているという状況でございます。もともとですね、ソフトバンクグループ、ソフトバンクビジョンファンド、このビジョンファンドの収益というものがね、非常にデコボコしておりまして、投資事業ですね、投資の株価、投資先の株価がまあバーンと上がるとですね、非常に大きい収益が上がるけれども、まあそれが下がってしまうとドンとマイナスがへこんでいってしまうというような、まあデコボコの激しい、状況となってしまっております。ビジョンファンドの投資損益についてですね、なんとか今足元黒字ということになりましたが、過去大きく利益が出た月、年もあればですね、大きくへこんでしまった年もあるという状況の中、このビジョンファンドのところをどういうふうにね、収益モデルやっていくのかというところ、孫正義会長掲げる AI 革命、先ほどのね、OpenAI の ChatGPT4o の話にもつながっていきますけれども、まあ、AI をどういうふうにソフトバンク組み込んでいくのかというところでございます。13日午後の記者会見の中で、ソフトバンクグループの CFO、後藤さんという方ですね、後藤 CFO によりますと、我々は AI 時代をいろいろな形でリードできる会社でありたい。人間の知能を超える AI が10年、20年単位で進むことを考え、常に先頭を切って走りたいと述べ、イギリスの半導体設計大手の Arm、こちらね、ソフトバンクグループの、大きい投資先でございますけれども、この ARM の半導体設計能力がなければ AI の本格的な時代に世の中の技術やサービスが追いついていけないというふうに指摘し、株式の約9割を保有する ARM を AI 事業の中核に位置づけていく考えを示しているということで、こちらイギリス ARM ですけれども、アメリカのマイクロソフトなどにも回路図を提供する、提供しているということから、まあ、この ARM をソフトバンクグループ傘下に抱える強みを生かしてAI 関連事業を本格的に拡大していく方針ということでございます。ソフトバンクビジョンファンドですね、2017年に始動して以降、投資会社の色彩をソフトバンクグループ強めてきましたが、ファンド事業、投資先の価値を四半期ごとに評価し直し、時価や含み損益の動向が損益計算書に大きく反映するということでありましたが、この2024年3月期については世界的な株高の影響を受けまして、アメリカ料理宅配のドアダッシュなど多くの主要な投資先の株価や評価額が上がり、ビジョンファンド事業の投資損益は7243億円の黒字と、前の期5兆2794億円の赤字とんでもない赤字ですよねビジョンファンド事業の投資損益としては大きく赤字だった5兆2794億円の赤字から、まあ、V 字回復ではあるんですけれども、まあ非常にね、デコボコの激しさを感じる、ものでございますね。はい。そんなソフトバンクの事業でございます。ソフトバンクの決算でございますが、続いて、スクウェアエニックスホールディングス。こちらもおととい5月13日に発表しました2024年3月期の連結決算の話ですが、純利益、前の期比 70% 減の149億円と。いうことで、まあ大きく縮こまってしまったということでございます。70% 減で149億円ということでございますが、ゲーム開発見直しに伴い、評価損と特別損失を合計388億円計上したということで、2024年3月期はゲームソフト大手6社のうち4社がゲーム事業で減益ということで、まあやっぱりね、新型コロナの最中の巣ごもり需要としてね、ゲーム非常にあったわけですが、まあ、この反動で成長鈍化ということになり、開発費の負担も重くなっている状況の中、へこんでしまっているという状況でございます。スクエニのね、ゲームのセグメント事業、こちらは254億円ということで、まあ、非常に、まあ苦戦というような状況になっています。ますが、やっぱりね、プレイステーション5など家庭用ゲーム機高性能化が進んでいるという状況の中、ゲームタイトル1本あたりの開発投資増え続けているという状況の中、開発がねうまくいかないということになると、特損を計上と ということになりますが、ゲーム会社スクエニホールディングス以外にもですね、開発タイトルの縮小により特損計上が相次いだ2024年3月期の決算となっております。バンダイナムコホールディングス5タイトル以上の開発中止もあって200億円以上の減損、セガサミーホールディングスも欧州での開発タイトル見直して244億円の損失と、結構ねみんな苦労しているという状況になっている中、増益を確保したのはカプコンとコナミ、こちらがね、増益ということですが、開発タイトルを広げず自社が持つ既存の強力な知的財産 IP を活用しながら、なんとかね 増益という状況になっておりますということですね。はい、そして最後に楽天グループ、こちら昨日5月14日に発表しました。楽天は12月決算会社なので2024年1月から3月期の第1クォーター四半期決算の結果が最終損益マイナス423億円の赤字ということで、前年同期825億円の赤字から赤字幅縮小ということになっております。携帯電話事業の設備投資がかさんで5期連続の赤字となりましたが、赤字幅は縮小ということで、楽天、携帯事業この2024年中に単月黒字、こちらをね目標としており、契約数と ARPU 1契約あたりの月間平均収入の底上げが目標達成の重要指標となりますが、契約数についてはですね、2024年3月末時点で過去最高の648万件に達しており、市場ではね楽天なんとか頑張ってくれよという期待も高まっているという足元の状況でございます。はい、ということで皆さん本日も新聞解説ながら聞きをお聞きいただきありがとうございます。そしてですね、サポート会員になっていただいている皆さん、本当にありがとうございます。初っ端のですね、入金をソッシーと2人で、この前、ありがたく、先月分についてですね、入金をいただくことができました。見事に着金をさせていただきまして、これをもとにですね、マイクの買い直しをしようかとか、そういったことを検討しております。それと同時に、サポート会員になってくださっている方向けのですね、特典。特に特典、今のところ設けておりませんというふうに申し上げましたが、やはり、サポートしていただいている皆さんにですね、ちょっと特典をお送りしようということで、今ちょっとソッシーと2人で、何しようかどうしようかということでちょっと検討を進めておりますので、もうしばらく、お待ちいただければと思います。はい、ということで皆さん5月もですね、あっという間に15日ということで、あともう少しで半分、5月も終わってしまうという状況でございますけれども、まあ、梅雨までね、まだちょっとあるかなという感じもしますが、初夏の、すごく、なんでしょう、気圧とか、天気が、天候不順な日々が続きそうな感じもしますが、あらかじめ、急にね、夏、真夏、猛暑がやってくるっていう可能性あります。去年、一昨年、いつだったかな、6月に急激に暑くなった年もありますんで、皆さん、クーラーの事前点検、これね、マジで早めにやっといてください。もう5月も15日になってますから。これもう本当に早めにクーラー試運転して、問題なく使えるかどうか。これね、真夏、今年も絶対暑いですから、その夏にクーラーがないっていうのはもう死活問題になりますんでね、ぜひとも皆さん、早めのチェック、こちらを念頭に置いていただければと思います。はい。それでは、皆さん、今日も元気に、いってらっしゃい！